そんな和尚の人にごと。
ここからの時間はそんな和尚の独り言をお届けしてまいります。横手市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。今日もスタジオにお越しいただきました。朝おはようございます。
はい、おはようございます。
11月最初の放送ですね。
そうですね、11月ですね。
ね、いやいや、今目がすごく大きくなりましたよ。
そうそう、いや、私第10週かなと思ってましたね。ね、それだけね、なんか日にちがよくわからないうちにね、日送ってんでしょうね。
そうですね。いや、あとカレンダーもね、11月12月と2枚ですから。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
私もね、週1になりましてね、うん、ついに半年間もね、
毎
週来た。大体確率的にはね、9割以上ここで喋ってるっていう話なんですけどね。
う
ん、
そうですね、ありがとう。
私ここに来るの好きなんですよ。
あ、そうですか。
うん、なんかね、毎週金曜日のね、9時にここにね、はい、スタジオに来ると、
はい、
ね、なんか出勤した気分になります。私たちですもんね、非日常ですからね。
なるほど。
なんかこうやってね、出勤していく気持ちってね、はい、こういう気持ちなのかなとかね、思ったりするじゃないですか。
はいはい。
私なんかほら、ね、お仕事だっていうとすぐね、お檀家さんのうちに走っていくっていうかね、もうそのうちの自宅にね、ただこうトントントントンと走っていくのが私たちですから、なんかこういうところに来るとね。
はい。
なんか新鮮な気持ち。
いやー、ありがたいですね。
で、こう寒くなってきてね、さっきね、はい、ね、いつもね、ここに来ると、うん、ソファーに座ってね、
はい、
お茶をね、出してくれるね、女性のね、スタッフがいらっしゃるんですよ。
はいはいはい。
今日顔見れなかったんでね、どうしたんだろうって私、心配したんです。
はい。
そしたらね、なんかおかずを召したということでね、なんかね、熱上がったって話なんですけどもね、まあ、知恵熱じゃないかななんて思ってね、今度会った時はね、きっとね、素晴らしく勉強してきてね、頭良くなってくるんじゃないかなって、まあ、期待してるんですけどもね、まあ、こんなことを喋ってることをね、本人が聞いてるとね、どうなんでしょうかねなんて思ったり
してね。元気出るんじゃないでしょうかね。ね、
いやー、はい、熱うなりながらね、もしかして勉強したらどうするんですかねなんてね、思いながらね。
頑張るって、ね。
そうそう言るんですけどもね、
はい、
この前ね、私のところにファンレターが届きましてね。
ファンレター。
そうそうそう。
すごい。
世田谷のドンさん。
あ、ドンさん。
ドンさん、なんかこの前ね、私帰ってから、
はい、
なんかメールくれたって言ってましたけどね。
そうなんです。最初にいただいてたんですけども、うん、ちょっと受信できなくて、お伝えできなかったんですよね。
いやいやいや、でもわざわざね、ね、私のどうにもこうメッセージをくれましてね、
そうですか、
なんか嬉しいですよ、
ね、嬉しいですね。ね、
私もね、東京でね、こんなね、独り言を聞いてくれるね、
方
ね、リスナーさんがいるっていうのがな、そんな中で嬉しいじゃないですかね。
そうですよね。あ、でも横手市内の方でも、うん、おはがきで、うん、好きな番組そんな和尚の独り言ですってこういただいてあり。
そうなんですか。
はい。
いや、ね、聞いてくれてるんですね。
ね、ありがたいです。
こんな私の独り言でもね、まあ寝言みたいなもんですけど。
寝言では
寝言
もう起きてますから。
でね、やっぱりたまにね、はい、あ、和尚さん喋ってんですねなんでね、言われることが多いんですよ。
うんうんうん、
そうするとね、あれってね、なんかもう書いたものをね、読んで喋ってんですか、うん、とかって聞くのもいるんですよ。
はあ、そういうふうに聞こえる。
うん、いや、聞こえてるのかどうか分かりませんけどもね、
はいはい、
そういうふうにして、どーっと喋ってること自体がね、よく分からないんじゃないですかね。
あ、スタジオの様子をちょっとこうね、お見せしたいですね。
そうそうそう。別にそんな、なんか見て喋ってるってわけでもないし、まあ、独り言ですからね。
もう何も。
なんかね、金曜日のね、はい、そうですね、朝早くね、起きてね、あ、今日はラジオだななんて言うと、急にね、何を喋ろうかななんて、急に考え出したりしてね。で、購入家の道中、だいたい15分ぐらいね、車でこう、はい、それ何を喋ろうかななんてね、
うん、
思いながら、ただここに来て、
うんうん、
ただ、取り留めもなく喋るというのがね、独り言のいいところでね、あまりも堅苦しくないところがね、独り言のいいところ
なんですよね。もうね、コーナーのタイトルが独り言ですからね。
そうそうそう。でね、昨日ね、おとといってのは非常に秋晴れのね、いい日でございました、
ね。そう、気持ちよかったですね。
もうあんな日差しがね、これからね、どれぐらいね、あるのかななんて思ってくるとね、うん、
確かに。
もう今日もね、朝晴れてましたけども、ね、ちょっと曇り、うん、
また曇ってきちゃいましたね。
そうやってほら、ね、なんとかとね、秋の空ってこう申しますから、ね、変化のしやすいのがね、あの空ばかりじゃないんでしょうけどもね。そんなね、あの心模様にね。
はい。
恋の秋だとかそんなことこうね言われるんでしょうな。
ああ、そうですね、
ちょっと前はね、はい、あの紅葉っていうことでね、うん、あのまあだいぶこうね葉っぱも、うん、後半だと思いますけども、ね、
はいはい、
こう赤らんの黄色だなってね、うん、もみじっていう歌じゃないですか、童謡でね、
はいはいはい、
うん、って言って歌だけはわかるんですけどもね、うん、歌詞がわからないというこのほらあのなかなか出てこないという
秋の夕日にですか。
そうですね、照る山もみじですからね、はいはい、あ紅葉じゃないですかね。あの時私もね今年はねちょっとねどうしてもねあの山越えてね向こうの方にちょっとお仕事ありましたんでね、うん、バンバン走っていくと、
はい、
例えばほらあの342号線だとか398号線だとかってあるじゃないですか、はい、花山とか須川とかね、
はいはい、
走りました。私
走りました
よ。私走りましてね、ね、行ったんですよ、
はい、
そしたらですね、綺麗な綺麗なね、ね、葉っぱ見たんですけどもね、やっぱりみんなそれ綺麗だと思うんですよね、これね。
そうですか。
ね、綺麗だと思うんですよ。でね、私はただね、それをね、おお綺麗だという話じゃなくてですね、
はい、
やっぱりそこに何か見るんでしょうね。何かが見えるんでしょうね。それはね、きっと自分の人生だと思うんですよ。
人生ですか。
うん。だってね、うん、ほら木の葉っぱってね、ほら最初何にも葉っぱがないのがね、うん、急にねこう少しずつ葉っぱが出てきて、うん、そして緑になってこう山は夏は緑じゃないですか。
あ、はいはいはい。
それがね赤黄色になってくると、うん、これねやっぱり色が変化してくるじゃないですか。
はい、
そうするとその時はわかるんでしょうね。こう色が変わった時にね、次は落ちるんだって。うん、
あ、
ね、次は落ちちゃうんですよ。だから、ね、はいはい、変化してるんですよ。それを私たちの一生と木の葉っぱの一年は一緒なんでしょうね、
はいはい、
そこに何かを見るんだと思いますよ。
なるほど ね,
ね, ね、だからただ綺麗だっていうんじゃなくて、ああこうやって最後にね、葉っぱが散る前にね、
うん、
このように綺麗な姿でね、うんうん、行くんだななんていうね、錦をこう見るなんてね、
はい、
そんな気持ちなんですよね。それがなんとなくね、情に響くとき、綺麗だというだけじゃなくて、
はい、
何か自分の潜在の意識の中でね、うん、その葉っぱを訴えかけてくれるんでしょうな。
そうですね。
それを感じるんですよ。でもこれはね、だんだんに落とし落とした人がね、
うん、
だんだんに感じるんでしょうね。
うん、
若い時なんかそんなこと感じないじゃないですか。
うん、だってそうですよね。
元気なんだもん。
うんうん、
明日はあただ綺麗だなってこう、うん、だんだんにね年を減ってくると、うん、その葉っぱのね散る、ね、姿と綺麗さ、
うんうん、
そこがね裏腹なんですね。それをねこう考えた時にね、ああ人生なんだな、なんてことを感じるから、こっち情なんでしょうね。だから、うんうん、時というのは移ろっているということにおいてね、
うん、
無常という言葉がありましてね、うん、
はい、
常ではないという、うん、ね、無常です、諸行無常ってあるじゃないですかね、うん、
はい、
その言葉、まあ言葉で言うのはそれは簡単なんですけどもね、
うん、
無常というのはね常ではないんだよ、ね、時は一刻一刻移ろってるんだよって、こうやって私が話してる時間ももう過ぎてるんだよってね、ね、今がもう今は昔になってんだよっていうところの繰り返しの中でね、
うん、
いずれ私たちもね限りのある命と申しますけどもね、いつか行っちゃうんでしょうね、
はい、
葉っぱが落ちるがごとくに、その時にあ紅葉を見た時の錦、それは自分の人生のね一番のねいいとこなのかななんてね、うん、そしていつか落ちるんだなっていうことを思うと、ああ世の中の儚さ無常をこう感じるところにね、綺麗さと相まったその情感がね何かを感動させるんでしょうね、心を打ち震わせるというかね、うん、
はい、
それがね紅葉なんでしょうね。
そうですね。
うん、平家物語の一節にね、
はい、
ありました、ね、知ってますか。祇園少女の鐘の声、諸行無常の響きあり、
はい、
さら少女の花の色、乗車必須の断りを表す、おごれるものは久しからず、ただ春のような夢のごとし、
はい、
あと次何でしたっけ、
そこまでしか
なんとかついには滅びる、あ、竹木物もついには滅びる、ね、一重に風の前の塵に同じというフレーズまで、ね、よく出ましたみたいなもんですけども ね、
何もご覧ならずにさすがです ね、
多少は違ってるかもしれませんけどもね、
いやさすがです、素晴らしいです。いやいや、
ね、その言葉っていうのはですね、
はい、
別にね今後の時間にあったんでしょうけれども、
はい、
ね、そのフレーズだけは覚えてるんですよ、
うん、
で果たしてそれがどんな意味かとかってそんなじゃなくて、
はいはい、
ただフレーズだけは頭の中に染み付いてる、
うん、
じゃあなんでこのフレーズが染み付いてるんでしょうか、
うんうんうん、
さっきの紅葉と一緒ですよね、 何かがね、何かが心にこう震えるフレーズなんですよね。
なるほど、震える、ね、
それは潜在しているところなんでしょうね、はい、これね。だから教えられたわけでもなく、このフレーズだけは覚えてる。ね、
なんかちょっと震えてきました。
ね、そしてね、私もう一つ言いたいのはね、
何ですか、
宮沢賢治、
はいはい、
雨にも負けず風にも負けずってあるじゃないですか。
ありますね。
ちょっと中抜けてそんなものに私はなりたいじゃないですか。だからちょっと長いのでね、
そうですね、時間の関係 であ
れも無常感を表したフレーズですから素晴らしいと思います、ね、だから私たち知ってるじゃないですか、雨にも負けず風にも負けずって別にただちょっとワンフレーズなんですけどね、はい、頭の中こびりついてるじゃないですか。
そうですね、そこだけは絶対覚えてますね。
雨にも負けず風にも負けずってこれだけ言うとね、この2フレーズだけ聞くとね、負けちゃいけないんだって、人生にはって雨にも負けちゃいけないって、風にも負けちゃいけないって、だからこうやって進んでいくんだよって、なんかこう元気をもらえるフレーズみたいな。
そうですね、
でも最後までどんどんどんどんと言って、そんなものに私はなりたいというところまでいくとね、うん、ちょっとまたね意味合いが違ってくる。
そうです ね、あ、そうでしょ、わかる、
ね、そこだけ取るしか取れないのは若い人。
そうだ、
最後までちょっといた時にちょっと情を感じるのがね、はい、やっぱり生きてきた年数の長い人っていう感じじゃないですかね、
はいはい、
そんなところをこう思っていたところでね、ほらちょっとしたこう言葉の中にね、何か自分がねこう生きていくだけのヒントっていうのは隠されているのかななんて思うんですが、
いや、
ね、そういうふうにして思いたいんですけども、人は忙しいので。
忙しいですね、
なかなかそんなことを思えないという、うん、この忙しさっていうのは一体どっから来るんでしょうかという、うん、ね、毎日毎日ね、なんかこう物に溺れているような生活をしている私たち、じゃあ物は買わなきゃね、目の前にありませんから。
そうですね、
ということは物を買うという行為をするわけですよ、
はい、
これをもって経済が流れているって話ですよね、うんうんうんうん、経済、金は天下の回り物とこう申しますからね、はい、お金は回っていってみんなが潤うんですけども、
はい、
金が滞るとみんなが具合悪くなる、
うん、
それを私たちは経済学者じゃありませんでね、
はい、
例えばデフレだのインフレだの円高だの円安だと言われても、うん、いまいち私たちはピンとこないんですけれども、
はい、
でもね、生きているとそういうのがね、間接的に直接的にでもね関わるというふうになってくるのが世の中の仕組みじゃないですか、
うん、そうですね、
この仕組みというのが一言で端的で言うと消費の社会ですよね、
うん、
ね、物を、ね、消費する、
はい、
そうするとなくなるからまた買ってくる、
そう
だから物を作ると、こういう話じゃない、
ずっと続く、
これがこれが経済社会という話ですね、
はいはいはい、
消費社会って話なんですけどもね、うん、この消費の中でですね、あまりにも目まぐるしく世の中が変わっていくがために、
うんうん、
ね、その変わる変化に自分の心がついていかないと、
は
あ、ね、そうでしょ、
ついていけないと、
ついていけないとどうするんでしょうかって、
う
ん、次の展開はどうなんでしょうか、
そうですね、どうなるんでしょう ね、
ついていけないと、ね、ついていかないか、
行かない、
うん、行かないという生き方もあるじゃないですか、
そうですね、う
ん、行けない、行かない、
行かない、
うんうん、行きたくないとかね、
うん、それもありますか、
そうそうそう、だからね、うん、
選択肢が、
そうそう、だからその中で自分はどこかの道を選択するんでしょうって、ついていけるんですかって、いや、いけませんっていうか、行こうと努力しますっていうか、
はい、
ね、あとは受け入れるしかないっていうかね、うん、だから自分で起こすことをね、能動と言いますよね、よく動く、
うんうんうん
ね、受け入れることを受動と言いますよね、
うんうんはい、
よく能動体とか受動体とか、どっかの教科書で習ったような気がしますけれども、
はいはい、
その時意味なんか分かりませんでしたけど、
ね、
なんとなく意味が分かるようなね、年代になってきましたがね、
はい、
よく動く能動と、ね、これは受け入れるために努力するということと、
うん
ね、もう受け入れますって、ね、受動という、
そうですね、
あと10くらいかな、あと10くらいかな、あとまあ10くらいかなっちゃう感じでね、また10くらいかな、ちょっと半端みたいな、
ね、
そういう中で選択をしながら、うん、でも、うん、溺れてる人が多いような気がするという、
うん、
ね、話の中でですね、はい、ですね、実はね、私ね、ここに来た後にですね、いつもいつもじゃないですけどもね、たまに農協さんでね、ほらね、私もないお金をこう引き出したりするじゃないですか。ね、そんな時にあそこにね、こう待ち室のそのソファーのところにね、本があるんですよ。俺、家の光って本なんですけどね。
知ってます。
今月号はですね、まあ見るとはなしに見てたんです、うん、なぜかというと、まあ、ラジオのネタでもあればいいかなと思って見てたんですけどそこにあったんですよ。
何がですか？
素晴らしいお言葉が。
何でしょう？
これはね、あのね、うん、あの南アメリカにウルグアイって国があると思いますけども、うんうん、はいはい、そこのね大統領がね、はい、あの3年前に会議にね、うん、言った言葉があるんですがね、それがまた素晴らしい。
何でしょう？
というふうにしてね、私はあの感動いたしました。感動いたしました。これはね来週行きたいと思います。
来週、そこまでおっしゃって
時間がないんですけどね、あ、まあ、来週行きたいと思いますけど、でね、じゃあ最後にね、あと1分あるともう時間いただきたいんですけどもね、はい、あのね、私昨日ね見てたらですね、うん、あの百合原高原だかどっかのね鉄道でですね、ギネスが生まれたって話でね、
ああ、百合高原鉄道ですね。
あ、そうそう、百合高原で、なんかね、はい、あの川越の高校のね人がね、はい、一生懸命電車作ってね、なんか乾電池600個だけでね、あの20キロ走る電車を作ったっていうんでね、
呼ばれた、
はい、呼ってたんですよ、はい、いや、ただね、それはね、
すごいです
よね、朝ただね、テレビ、うん、ただの車の中でちょっとね、止まってテレビ見たぐらいのもんなんですけど、はい、で私感動しましてね。
わかります、子供たちがね、うん、感動するんですよ、一生懸命、うん、
この感動にはね必ずね、はい、ゴールとね、あのゴールじゃなくてね、スタートとゴールがあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
これがドラマなんですね。
そうですね、ね、
スタートがあるんですよ、うん、でゴールがあるんですよ。でそのゴールはたどり着かなくてもたどり着いても最後にあるのは涙なんでしょうね。
ああ、
ね、で嬉し涙と悔し涙、うん、どちらが、ね、しなくても涙はあるんですよ、
うんうんうん、
ね、でも涙がこう溢れる時はね、
はい、
要は感動する時、
うん、
ね、心がね、うちね、震える時を私たちは感動と言いますけどもね、はい、いや私は感動しましたね。
そうですね、
なんかこう、ああゴールしたんだな、よかったなっていうことと、うん、もしゴールしなかったら、ああ残念だったな、でも努力は報われるよっていう励ましの、ね、
あ
の感動とね、
う
ん、だからああいうの必ずね、感動のドラマにはスタートとゴールがあるんだね。
ああ、そうですよね、そうです。スタートとゴールまでのその間も、
ね、そう、それがプロセス、それが縁というものでしょうからね。
そうですね。
じゃあさっきの葉っぱと一緒じゃないですか。
ああ、紅葉に例えたさっきのお話はすごく染みました。
因があれば果があるという、因があれば結果があると、ね、スタートがあればゴールがあると。ね、こんな中の私たちはどんな、ね、スタートをしてどんなゴールを生むんですかって考えると、まあ面白いんじゃないですかね。
そうですね、
まあ、そんなこと考えながら11月最初のね、あの放送でしたけどもね、
はい、
あのこれからもう2ヶ月、大晦日ね、年が変わってもう寒中を超えたら春ね、え、もう気分はもう春に行きたいんですけどもね
まだね、その前にね、ねありますからね。
そうそうそう、ね、はい、それ山越えたらね、また春が来ますから。
そうですね、
そんな気持ちでね、ちょっと自分にね、こう励まし、自分の心を励ましながらね、
わかりました、
行っていきたいと思いますんでね、あのね、またよろしくどうかお願いしたいと思います。
はい、来週こと、あのお言葉忘れないでくださいね。
だ
い
た
い
ね、あの今言ってね、あの来週忘れてますから
もう気になって仕方がないので、
今日何ですかなんてねということで、よろお願いしたいと思います。
はい、はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そんな和尚の独り言、横手市平岡町吉田にありますお寺西宝寺斎藤大円ご住職のお話でした。次回もどうぞご期待ください。
はい、心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。